公文社プレゼンツ沼材を一歩かめる情報番組沼っぽナビゲーター高橋雄一郎です。今日の沼っぽピックアップは先週に引き続きまして新年度モチベーション上げていこうスペシャルボリューム2。さあもちろん担当はこの方でございます、はい、
公文社の長澤でございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
社長、1週間経ちました先週から、モチベーションはどうなんですか。
はい、もう 先週ですね、はい、山口先生に来ていただきまして、はい、モチベーションを上げるにはそれぞれファクターがあって、
そうです、
で私は自律裁量だっていうことが、はい、分かったんですが、まあ、それでモチベーション上がりました。
上がりました。
自分のモチベーションに気づいてそうだと、
はい、
それでもう早速ですね、家庭、また会社にですね、これみんなのモチベーション上げていかなきゃいけないということで、もうこれはもうリーダーシップを発揮しなきゃいけない。
そうですね、
リーダーシップといったらもうボトムダウンじゃない
トップダウン
です。トップダウン、
それがリーダーですよね。
そうですよ、
はい、
トップダウンでもう言ったらですね、ますますみんなが離れていってしまった。
あれ、これはどうしたらいいんでしょうか。
もし仮にトップダウンのマネージメントではないもう一つのリーダーシップ、ボトムアップの巻き込み型のリーダーシップをもう今日からでも発揮できる、そんなスキルがあったとすれば試してみたいと思いませんか。いかがでございましょうか。
試したいです。というわけで今週も天の声が聞こえました、ね、
すいません、冒頭私トップダウンというのをボトムアップって先に言ってしまったという ね。
さあ、というわけでまた今週もスタジオに来ていただきました。
モチベーションファクター株式会社の山口博史でございます。
ありがとう、
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。いや、先週は本当にためになる話でモチベーションがビンビンに上がりましたね。
本当に
ね、
そう、創意工夫とかね、
はい、
もうそういう聞いただけでですね、嬉しくなっちゃいますもん。
モチベーションを高めるファクター、はい、意欲を高める要素を見極めれば、うん、自分もモチベーションファモチベーションが上がる、
上がる、
相手のモチベーションファクター見極めれば相手のモチベーション上がる、
うん、
まあ、こんな手法をね紹介させていただいたのが前回でございます。
そうですね、はいはいはい、ただ今社長の話を聞きますとモチベーション、社長はビンビンに上がってるんですけど、ちょっと
そう相手のね、考えてみたらですね、相手のモチベーションの上げ方聞くの忘れてました。
肝心なところ
肝心なところを聞くの忘れてましたよ。
前回やりましたような相手のモチベーションファクターを見極めて、うん、相手のモチベーションファクターの内容やフレーズを盛り込んでコミュニケーションをすればよろしいんですが、
はいはい、
仮に相手のモチベーションファクターの検討がつかなかったとしてもですよ、
はいはい、
実は今日ご紹介する5つの質問さえ対話の最初に繰り出せば相手の意欲が上がる、相手のモチベーションを上げることができる、こんな手法があるんです。
たった5つですか。
たった5つです。
いやいや、
これをちゃんと社長先週聞いてないから、
いや、そこだ
そこですね、
そこだそこだ、
そこで自分のモチベーション上げることばっか考えちゃいましたね。
そうそうそう、
相手の意欲が上がって、そして相手を巻き込みやすくなる、
あ、
チームとしての成果が上がりやすくなる、
はいはいはい、
夫婦間でもご家庭でもまさに、いろんなことが取り組みやすくなる。
そうですね、
確かに確かに、
巻き込みですよ。
確かに巻き込まないと。
そうですよ、
うん、ね、
何を聞いたら。
そうですね、その手法をお話しする前に、
はは、
トップダウンとボトムアップについて少しぜひお話したいんです。
まあ、確かに耳にはよくしますけど、うん、よく分かってないかもしれないですね。
トップダウンは指示命令のマネジメントだと私は位置づける。
確かに思った
と、まあ、そうですよね、
命を守る、うん、安全を守る、
うん、
もう品質を維持するとかね、
はい、
そうやらなければ会社の屋台骨が損なわれるような時には、うん、誰が何と言おうとトップダウンの指示命令に徹すればいいんです。
まあ、そうですよね、
よかった、大丈夫ですね。
そうですよ、
全て間違ってるわけじゃないんだ。
その時
にはそうそうそう、
ところがですよ、トップダウンのマネジメントを発揮して、
うん、
どうも成果が上がらないな、
うん、
成果に陰りが見えたら、
うん、
トップダウンのマネジメントにハッと後ろを見たら誰もついてこないなと、
うん、あ、やばい
やばい、
この時でもトップダウンに固執して、
はい、
なんでやらないんだ、なんでついてこないんだと、トップダウンを上乗りすれば上乗りするほど相手はついてこなくなるから、いち早くボトムアップに切り替えればいいんです。
なるほど、そこでボトムアップ
出てくるわけです。
はいはいはい、
でボトムアップ、トップダウンとは異なって相手の 考えを聞き出して相手を巻き込む手法なんです、
はい、
ね、いやでも相手の言うことばっか聞いてたら前に進まないと思うんです、
ね、まあ、まとまんないともね言うんですが難しい。
大事なことはトップダウンでやらなければいけないときにはトップダウンに徹する、
うん、徹する。
よし、これはトップダウンではなくて相手を巻き込んだ方がいいなというときにはトップダウンのとの字も出さずに指示命令のしの字も出さずにボトムアップに徹することなんです。そうすると あの人はちゃんとやらせなきゃいけないときにはやらせてくれるリーダーシップ発揮するな、ちゃんと我々の意向を組んで巻き込んでくれるときにはボトムアップのリーダーシップ発揮してくれるなと、その両方のトップダウンとボトムアップの両方の効果が格段に上がるわけです
ね。なるほど、確かに。どっちかじゃダメってことなんです。
中途半端がダメ、うん、
中途半端がどっちかに、今回はこれでいく、今回はこれでいくと、うん、今回はトップダウン、
そうそうそう、
今回はボトムアップ、
トップダウンをやろうとしてちょっと相手聞いてしまうとこの人どっちつかず、うん、ボトムアップやろうとしてちょっとトップダウンを入れてしまうとまたどっちつかずになる、うん、それができないリーダーがとても多いんです。
なるほど、ブレちゃダメってこと。
ブレちゃダ
メ、すぐブレちゃうんだ。
ドキですね
だトップダウンはもうこの通り、はい、やんなきゃいけない、もう狭い範囲でやらせきればいいけども、はい、ボトムアップの場合にはリーダーはメンバーの意見も聞きながら家族の意見も聞きながら、あ、はい、この辺りまで少し方針を修正してもいいなというそういう許容範囲の広さを持たなきゃいけない。
なるほど、ああね、そうですよね、
そうですね、
もう理想を追求してこうじゃなきゃならないみたいな、ねばならない的にどうしてもなってしまうんです
けど、それはトップダウンでやればいい、うん、どうしてもそうしたければ、うんうんうん、でも多少許容範囲を持って部下の意見も聞いて方向を修正して、うん、方向を修正してでもメンバー巻き込んだ方が成果出やすい、こういうことが山ほどあるんで。
確かに
あります。
で世の中のリーダー、ご家庭でもそうですけどトップダウンができる人は山ほどいるけど、はい、
うん、
ボトムアップを両方使いこなせる人は本当少ないので。
言えてる。
だから私の書籍でも演習プログラムでのトップダウンマネジメント講座はないんです。ボトムアップのリーダーシップ手法を徹底的にやってる、それができない人がとても多いので。
そうですか。
私リーダーシップってトップダウンしかないと思ってました。
なんか昭和的な考え方、
俺についてはもう俺の言う通りにやればいい、
はいはい、
っていうのがリーダーシップだって教わりましたもんような気がする。
時代はやっぱり変わってきてる。
その通りです。なぜならばメンバーも多様化している、
はい、
契約社員、派遣社員、海外の方々、いろんな属性を持ったメンバーと仕事をすることがいろんな企業で多くなった。
確かに。
それから情報化が進んで、うん、リーダーだけが情報を持っているのではなくて、もう現場のメンバーが現場に近い素晴らしい情報を持っているかもしれない。
確かにね。
確かに。
多様なメンバー巻き込むためには一律のトップダウンではなくてメンバーの意向も組みながらまとめ上げていかなきゃいけないし、情報を持ってるメンバーから情報を吸い上げた方がリーダーシップ発揮しやすいですよね。
そういうことなんだ。そういうことなんですよ。
本当ですね。
僕が思ってたことだ。
もう今ラジオを通じてリアル研修してますね。
そう先生、具体的にどういうふうにすればいいんですか。
そうですね。
そこですね、うん、
たった5つの質問を繰り出せば、うん、ボトムアップの巻き込み型のリーダーシップが今日から発揮できるようになります。
たった5つ。
その5つの質問とは、
はいはいはい、
まず対話の冒頭でやるのが一番大事ですよ、途中とか最後でやってしまってはいけない、最初にやる、
はい、最初、はいはい、
さあ最近取り組んでみてどうですか、やってみてどうだった、
うんうん、
やってみてどうでしたかということを虚心坦懐に聞くのが1つ目の質問です。
なるほど、
はい、
やってみてどうでしたか、うん、これが一つ目です、
はい、
二つ目は、
はい、
あ、なるほど、そういうことに取り組んだんだね、はい、うまくいったことは何、うまくいったことを聞くのが二つ目の質問です、
はい、
誰しもうまくいかなかったことよりもうまくいったことの方が話しやすいからですね、
はい、
でうまくいったことを聞いて、あ、素晴らしかったねとリアクションしてあげることでモチベーションレベルも上がるわけです、
うんうん、
さあ三つ目は、
はい、
逆にうまくいかなかったことはあるかい、あれば言ってくれ、壁にぶつかったことはあるかい、何かあったら言ってくれと、 うまくいかなかったことを聞くのが3つ目の質問です、
はい、
さあうまくいかなかったことを相手が言ってくれるとついああしろこうしろとトップダウンに移行してしまいがちですが、
ほ
う、ぐっとこらえて4つ目も質問です。
ほう、
そうか、うまくいかなかったんだな、大変だったな、苦労したな、 でも高橋さんのことだからきっともう改善しようとして工夫してるんじゃないか、はい、どんな風に改善しようとしてましたか、あるいはそうしようと思ってますかという改善したいことを聞くのが4つ目の質問です、
はい、
さあこう改善した、綾川善した、素晴らしいなと、
はい、
もうポジティブに、受け答えしてあげて、
はい、
さあ最後、うん、5つ目の質問が、
はい、
そうかそれ改善できていくといいな、相手の自分に私に何かできることありますか、サポートを得たいことを聞くのが5つ目の質問です。
ほう、
この5つの質問をリーダーがあるいは家庭内で、うん、一方が繰り出して相手に答えてもらうだけで相手の意欲が上がる、
はいはい、なるほど、
答えるだけで相手の意欲が上がって自分でうまくいったことうまくいかなかった、改善したいことを気づく、でサポート得たいことも相手に言って一部でもいいです、 100% でなくてもいいです、サポートを約束してあげると、
確かに
まさに巻き込みも加速できる方法です。
そうですね、前の4つを聞かないとサポートもできないですもんね。
その通りです。
確かに、確かに、
この質問やり取りにすごい時間がかかるんじゃないか、この忙しい時にね、指示すれば一言で終わるのに、5つの質問最初にやるなんて時間かかるんじゃないかと思うかもしれませんが、確かに私の演習参加者、いろんなもう企業からご参加いただいてます、若手から、役員までいろんな企業職員の方参加いただきますが、
はい、
わずか5分でこの5つの質問のやり取りができるようになります。騙されたと思って思ってとは言いませんが、
はい、
試してみる価値は存分にあると思います。あ、
そうですよね、
そうですね、いやー、こんなにゆっくり社長も公務員さんの社員の皆さんに質問をするなんてこともなかなか、は
い
は
い、そうですよね。あ、いや、例えばですね、はい、まあ、うちですと、まあ、やっぱこういうコロナ禍で、今までの、ね、取引だけじゃうまくいかないと、
はい、
新しい新規を取引やろうじゃないかと、うん、いうことで、まあ、新規のです、ね、取引をするための、まあ、新規開拓みんなに取り組んでいこうとやるんですけれど、
いいですね、
やっぱこううまくいかない、お前の努力が足りないんじゃないかもっといけみたいな、頑張れみたいになっちゃうんですけど、
はい、
まあ、そこで取り組んでみてどうだった新規、うまくいったことどうだったとか、
はい、
いや、あの、うまで、まあ、うまで逆にうまくいかなかったことどう何みたいな、
はい、
でどうすればうまくいくと思うみたいな話をして、
はい、
で僕がじゃ最後なんか僕のサポートできることあればって言えば、それはうまくいきそうな気がしてきました。
これはこの社長についていこうと思いますよ。
そう
ただこの5つの質問のやり取りは、はい、あくまでボトムアップの巻き込み型の手法ですから、
はい、
なんか長澤さんがもしトップダウンで言いたいことあったとすれば、うんうん、
はい、
この5つの質問のやり取りに混ぜちゃダメです。
あ、
必ずこの5つの質問のやり取りでサポート得たいこと1でもいい、はい、一部でもいいから約束してあげて、
うん、
もう5つの質問のやり取り終える、
うん、
その後じゃあこうサポートするからな、一緒に頑張ろう、
うん、
ついてはあの件頼むぞ、その後指示命令したいことがあればすればいい。
なるほど、そこでモチベーションを高めておいて、
そうそう、 この5つの質問をいつでも瞬時に発揮できるようにしておかないと、
はいはい、
さあ頭では5つの質問大事だと分かっていても実際対話するときに忘れないうちに言っとくけど、ああしろこうしろってそっちの指示命令先に使ってモチベーションレベルを落とすから、途中で気づいて5つの質問しても効果全然出ない。
本当だ、
最初に言ったように最初に5つの質問のやり取りするとかとても大事です。
そこで一回きちんと完結させて、
その通りです、
社長がニヤニヤして俺絶対途中で何か言っちゃってるなって。
確かに確かに、ね、
本当だ、
具体的にどのようにやるか、せっかくのね機会ですから、よかったら、
あら、
高橋さんに私5つの質問しますか。今日僕、おやおや、高橋さん初対面です。
初対面です、本当に、
ね、何も高橋さんの業務分かってないです、はい、でも、
はい、
最近ほらリーダーで部下のこと分かってないから対話できないって人いるけど、
はい、
部下のこと分かっていなかったとしてもですよ、もちろん分かってた方がいいけど、
はいはいはい、
分かってなかったとしても5つの質問のやり取りはこの風にできるんだというのを、
はい、
よかったら聞いていただければ、
はい、どうしよう、はい、分かりました、は
い、いや、お疲れ様でございます。高橋さん、
ありがとうございます、
ね、面談の機会いただきましてありがとうございます、
はい、
まあ、こういう設定で、
ドキ、
さあ最近1ヶ月取り組んでみて、
はい、
もう素晴らしくね取り組まれたと思いますが、やってみてどうですか、はい、どんな風に振り返ってますか。
あ、僕はあの専門学校で初めて会う子どもたちと、ナレーションの授業をやったんですけども、子どもたちが生き生きして取り組んでくれて、やってよかったなっていう風にすごく楽しく です。
それは手応えあって素晴らしいですよね、
はい、
もう何よりだと思います。
楽しかったです。
もう手応えあって、それを実感できてよかったなって話ですけども、
はい、
さらにここが良かった、ここが素晴らしかったという点もしあれば、もうそれにつけていればそれでいいですけども。
あ、実はですね、他にもたくさんの子どもたちと授業をしているんですが、その子たちでもいろんなこの喋りのスタイル、原石を見ることができたのに、また新しい子どもたちでまた違う原石を見ることができて、
なるほど、それぞれの個性に応じてね、
はい、
まさに光るものを感じ取ったと。
すごく楽しかったですね、
まあ、いい機会、
いいもの見れました
、ね、
はい、
まあ、あまりないかもしれませんが、この辺やりづらかったなとか、
はい、
壁にぶつかったなとか、
はい、
もしあれば、
はい、
何か役に立てることありそうかなさそうかね、聞きたいので聞いてるんですけども、
あ、
もし
ありますね、
はい、
初めて会うんで僕が興奮してしまって、あれもやらせよう、これもやらせようと思って詰め込んでしまって、まあ楽しんでるんだけど、休憩入れたら疲れてましたね。でもそれ以上に僕も疲れてましたけども、
まあでもその熱意はきっとご参加者には間違いなく伝わってると思いますよ。
はい、
うん、でもちょっと詰め込みすぎたかなと思ってらっしゃるんですね。
はい、ちょっと時間も延長しちゃったんで
気づかれましたね。
はい、
さあきっと高橋さんのことだから、はい、次回は改善しようと、
はい、
もうすでにしようと改善してたりしようとしてると思いますが、どんなふうに改善されようと思ってるんですか。
は
い、
そうですね、授業は僕と子どもたちではなく、その会社の方々も一緒に携わっていただいているので、
なるほど、
僕が延長したおかげでちょっと残業になったみたいなんでテンポをよく進める、もうちょっとテンポよく進める方法が身についたらいいな、いつも僕大盛りにしてしまうタイプなので。
なるほど、
そこですね。
まあそれは親切心から出てくることだけど、あ、なるほど、大事なポイント、さすが気づいてらっしゃいますね、
はい、
テンポよく進めてみると、
はい、
さあそのために、まあ、トレーナーである私などで、
はい、
役立つそうなことあります、あればでいいですよ。
あ、そうですね、子どもたちの、明るい部分じゃないところにうまく目を向けてあげたいな。
なるほど、
闇という言い方も変ですけども、そこにもうちょっと気づいてあげられればもっといい教え方ができるんですが、そういうのはどういうところなんだろう
な。なるほど、
はい、
ではその部分を、
はい、
洗い上げる、そんなスキルもあるので、
はい、
まあ次の機会にね、よかったらご伝授させていただきたいと思います、
は
い、あ、
ぜひよろしくお願いいたします。
さあ続いては、
はい、
先ほどテンポよくというね素晴らしい改善策立てていらっしゃいました、
はい、
もうこれも高橋さんがお感じだと思いますが、
はい、
内容を絞ると、まあ、これも以前からやってらっしゃることなので、
はい、
そのこともね、まあ、お忘れなくますます取り込まれると素晴らしいなと思いました、
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今でわずか3分の対話です。
そうですね。
で私は質問するだけ、
はい、
高橋さん答えるだけ、
はい、
で高橋さん答えた内容にリアクションするだけ、
はい、
で5つの質問のやり取りの最後に私言いたいことが言っただけ、
はい、
聞き目ありました、ありませんでした。
いや、ありましたね。やっぱりまずにこやかに聞いていただけるだけで嬉しいっていうのと、うん、あと大きくうなずいていただけるのも嬉しいし、全部受け止めてもらってるっていうのはまず嬉しかったですね、うん、で途中でいやとか、うん、
ちょっと待って
のもないので、すごく話しやすかったです。
なるほど、
はい、
まさにそれが5つの質問のやり取りの効果で、普段からあしろこうしろと言いたい、リーダーの私がですよ、
はい、
それを一切お首にも出さずに質問して答えてリアクションするだけ、はい、で高橋さんおっしゃったような巻き込み効果が新たかになる方法でございます。
なりました、なりました。
いやいや、自ら自分の問題点に気づいて自分からこうやっていきたいってさせれば、もうこっちで言わなくてもいいんですもん。
言わなくていいですね。
で最後にそうやって聞いてあげていい気持ちになって、一言サポートでアドバイスしてあげれば、
はい、
素直に聞いてもらえますし、
はいはい、
やるのは高橋さんですからね、
うん、
私が代わってやれるわけない、
は
い、高橋さんやるんで、やる人が自分で、まあ、今、
うん、
長澤さんおっしゃったように自分で気づいて自分でやることをやった方が、
はい、
成果出やすい、
出やすいです、
間違いないですね。
それをですよ、テンポを良くするんじゃなくて、的絞れと、
はい、
僕が指示命令途中でしてしまったら巻き込みうまくいかない、意欲も下がる、
確かに、
うるさいと、あんた知らないのに何言ってんだと、
うんうん、
こういう上司と向かって山ほど世の中にいるわけですよ。
はいはいはい、なんか最後のまた何かあればお話しますとか、何かあれば話してね、それだけで多分しないかもしれないんだけど、それだけで嬉しいんですよ。
ありますよね。
安心感が生まれるっていう。
素晴らしい。
もうそこで頑張れよで終わっちゃったら、そうそうそう、見捨てられた感が出てくるので、 何でも言ってきなっていうのはすごくいいですね。
まさに常につなげられるわけです、
はいはい、
ここでよく出る質問が、いや自分の部下は今日高橋さん素晴らしくね、もう今即興でやってもらった、はいはいはい、なんかシナリオあるわけじゃないです、
はいはいはい、
即興やってもらって素晴らしくおっしゃっていただきましたが、いや5つの質問しても部下が答えない、メンバーが答えないと、
うん、
うまくいったこと、いや特にありません、うまくいかなかったこと、いやよくやってます、改善したいこと別にありません、サポート得たいこと別になってね、そういうつれない返事があるけど、どうすりゃいいんだと。
重症の場合ですね。
そうそうそう、
はいはい、
さあ高橋さん長澤さん、そういうもうお二人の身の回りにはそういう方いらっしゃらないと思いますけど、
はい、
もしそういう方に出くわしたら、
はい、
お二人だったらどうしますか。
いやいや困りますねそういう場合ね。
あでも僕はラジオで、まあ、ぶっちゃけですけど、うん、いろんな、まあ、ゲストの方出て喋らない方とか、
はいはいはいはい、
そういう方がいるんですよね、はいはい、でその前に僕もうリサーチしておいて自分の思いを伝えながら相手が喋れるようにこう導いていく聞き方をする。
素晴らしい、
すごい。
うまくいったことなんですか、相手が答えない、うん、あ自分の思いだけどこういうふうに高橋さんはうまくいってたと思うけど、
はい、
まあ、高橋さんがどう感じるか一番大事なんで、
はい、
その点でもいいし他の点でもいいから言ってみないかって、自分のリーダーが自分の思いを言うことで、
はい、
例を挙げることで水を向けるって素晴らしいです、
はい、
すごい。
でそれが僕怖がらないで、いやそうじゃないんですよ、そうなんですよ、どっち言っても話が次つながる、
素晴らしい、
あだすごい、
そう、そうじゃないんですよと言われることを、ね、怖がって、
はい、
そうやって自分の話にかこつけて例を挙げることを躊躇しちゃう人いるんです、そこが大事です、
はい、はよかった、
いやそうじゃないって言ってくれたらありがたいと、
うん、
あ考え方の違いがあってよかったなってポジティブに受け止めればいいんです。
そうですね、
なるほど、なるほど、
はい、ああよかった、
うん、
そうやっていつも
相手が答えないときに一番やっちゃいけないのは、
はい、
あ相手が答えないからもうトップダウンでしようと、うまくいったのことはこうだろう、うまくいかなかったことはこうだろう、改善したいことはこうしろ、サポートはこういうことするからな、分かったな、さよならと、もう指示命令に移っちゃうこと一番 NG です。
そうですね、
だからそうならないようにもし答えなかったら待つと、はい、
そうですね、昔
だったら待つと相手ほとんどの方喋り出すし、
はい、
いよいよじゃあ今日のミーティングでは話さなかったらじゃあ次回も同じ質問するから考えておいてくれと、じゃなって次回送りにできればすると、
あ喋んねえと分かんねえよ、じゃあダメですね。待つ、
もう一つ方法が、
お
範囲を絞ると、
あお大事ですね。
じゃあ高橋さん、子供さんのご参加者の方々のプログラムについて、
はい、
ではなくて、じゃあ別のこの業務について、
ほう、
じゃあラジオ番組のパーソナリティとしてのそういう活動について、
はい、はいはいはいはい、
というふうに範囲を区切って聞くと、 A 業務 B 業務 C 業務 D 業務あったとすれば A という業務だけについて聞いて、範囲を絞るとイメージが湧きやすい場合もある。
ありますあります。
でも範囲を絞るとその範囲の話だけしかできないから残りの方については聞けないというデメリットが、
はい、
そこで私がおすすめしているのは、
お
前回ご紹介したモチベーションファクターを組み込んで5つの質問を繰り出す方法でございます。
ちょっと忘れてました。
そうだった、
そこ一番重要
です。忘れてました。
そうですよ、
例えば高井さんは自立裁量です、
はい、
独自の工夫をするという観点でやってみてどうでした、一つ目の質問の前振りに自立裁量のフレーズを盛り込む、
もう喋りやすいです。
ユニークな取り組みするということでうまくいったこと何、
はい、
逆に、試行錯誤しながらやってみてうまくいかなかった壁にぶつかったことは何、全部頭に自立裁量のフレーズを盛り込んで、
本当だ、
で高橋さん答えたと、
はい、
ああちょっといろいろ盛り込みすぎたな、それに対する私のリアクションも、いやそれはいろいろ工夫してあれもこれもと考えた末のことだから、まさにね、高橋さんのアイデアが、
はい、
一生懸命アイデアを出したんだということは参加者に伝ってると思うよというようにリアクションにも高橋さんのモチベーションファクター組み込む方
法。なるほど、
何せモチベーションファクターですから。
そうですね、
意欲が上がるんで話しやすくなるし、
はい、
このモチベーションファクター A 業務にも B のいう業務にも C という業務にも D という業務にも関わってますから、
はいはいはい、
だから、 網羅的にね、はい、A という業務に範囲で区切るんじゃなくてモチベーションファクターの仕切りで聞くと広く捉えることがしやすいというメリットもあります。
本当ですね。なんか先週からずっとな肯定されてますね。
ね、そうですよね。
ずっと肯定されてるんですよね。
確かに確かに。
なんか落ち込むってなんだろうみたいなぐらいの。
はいはいはい、はい。
一歩ずつこう前に踏み出せるような。うんうんう
ん、まあ、これも繰り返しますけど、あ、これはもう絶対肯定できないという時にはトップダウンの指示命令の、はい、これは絶対命守るためにしてやるぞと。
はいはいはい、
これはどうしても我々の存続意義に関わるから頼むぞと。はい、もうトップダウンの指示命令でやればいいんです。もうそうでない時は。実はそうでないことが本当に多いんです。確かに。ボトムアップのマッコミ型の肯定のリアクションで返せばいい、
はい、
で考え方が違っていても、あ、高橋さんの言ってることはよくわかるぞと、
うんうん、
それは考えが違ってることを、自分の考えを変えるということじゃないんです、
はい、
言ってることはわかったぞと、はい、教えてくれてありがとうなって、考え方が違ってても肯定に受け止めるリアクションあるんです、
はいはい、
そこが僕は相手を巻き込むためのとても大事なスキルだと思いますね。
なるほどね、
すごいです ね、
ね、そうですよね。
なんか、あのこの本を、ね、話になりますけど、この人を動かすモチベーションファクター実践手法、これに私のやってること全部書いてあります。だけど伝え方はもう山口さんの手法は誰も真似ができない。これはこの本読んで同じことをしよったってなかなかできないなっていうのを今ラジオ通じてこの2日間で感じてます、
うん、確かに。
私は派手に、なんて言うんでしょうかね、わざとらしいくらいに派手に表現するということがとてもスキルを上げるためには大事だと思います。
はい、思います。
だからそうすることで自分では派手にわざとらしいくらいにやってると思っても、はい、相手からは、あ、結構生き生きやってるなぐらいにしか思われないということがよくあるんです。
ありますね。確かに確かに。身振り手振りが7割って言いますね、伝えるのに。大事なんですね。
まあ、私が VR で、はい、バーチャルリアリティで、この動作と話法の発揮力の演習プログラムをやっているのも、
はい、
まあ、Zoom だとね、はい、ちょっと躊躇してしまうとか、はい、対面だとちょっとやりづらいとか、特に知った間柄だとやりにくいとか、知らない間柄だとやりにくいだとか、はい、そういう躊躇する思いが芽生えてしまうという方が中にはいらっしゃるので、
はい、
だったらもう割り切ってバーチャルリアリティ、うん、でも手足の動きはちゃんと反映されるわけで、今のバーチャルリアリティの仕組みの非常に高度になってきましたから、
はい、
まあ、目の動きはね、まあ、あまりリンクしているものとしていないヘッドセットとありますけれども、はい、声はそのままの肉声でできるから、
はい、
アバターで語るゆえに躊躇しなくて済む。だから思い切った動作と話法の発揮ができる、そういう効果を見込んでますね。
そうですね。さあ、番組はあと少しになってきてしまいましたけども、こういったお話が詰め込まれた本が公文社さんから発刊されております、
はい
はい、この本、はい、人を動かすモチベーションファクター実践手法、10名の方に
先週から、ね、ぜひ読んでいただきたいですね。
引き続きプレゼントいたしますので、はい、コース FM のツイッターをご覧になりますか、また沼っぽのツイッターでもご覧ください、そして、リプライしていただければ、先着10名様にプレゼントいたしますので、ぜひ皆さん多くの方にも読んでいただきたいと思います。
ぜひぜひ、
今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、公文社プレゼンツ沼沢を一歩深める情報番組沼っぽ、ナビゲーター高橋雄一郎でした。今日は新年度モチベーション上げてこうスペシャルボリューム2と題しまして、2週にわたってお送りしてまいりました。担当はもちろんこの方、
長沢でございました。
そして今日のスペシャルゲスト、
モチベーションファクターの山口博史でございました。ありがとうございました。
先週に聞きました。ありがとうございました。
ぜひ本を応募してくださいね。
お願いします。この番組は公文社の提供でお送りいたしました。